Spinner.
Top-end Innovation World Ella on 81.3 J-Wave. Ella. Music Acceleration.
続いて5組目はシンガーソングライターのリアンさんです。よろしくお願いします。よろしく
お願いします。
はい、あの、はい、インドの地が入ってるんですか。
あ、そうなんですよ。カジュラホってとこで。
カジュラホ、
カジュラホ
どの辺なんですか、インドの。
インド
南北とか、うん、
上の方なん
で、
多分
北の方ですか。
そうだ、
はい、
そうです。まあ行ったことないですけど
あら、あら、
チベットとかが近いってこと。
あ、そうですね、多分そうです。
多分そういうことですね、はい、でもなんかちょっとエキゾチックな
顔され
てましたね。そうですね、
は
い、その、じゃあ、リアンさん1分ほどの自己紹介とアピールお願いします。
はい、はじめましてリアンです。愛媛出身で、あの、左利きで AB 型でインドと日本のハーフっていう、なんか打ち切り寸前の漫画の設定みたいなくらいモリモリななんか人間なんですけど、なんか、あの、すごい小さい時から和太鼓とか、そのなんか心臓の鼓動みたいな、なんか楽器、打楽器の音が好きで、それでちっちゃい時から初めて触れたのが太鼓で、で、あと洋楽がすごく好きで、あの、高校生の時に、あの、オーストラリアとかインドとかアメリカとか、なんか自分で留学しに行って、あの、現地の音を聞いてみてやってたんですけど、あの、コロナ禍によって、あの、海外に行けないってなった時に、そのずっと一部屋で自分がいるみたいなのが2年くらい続いたじゃないですか。で、その時に、あの、音楽自分で作ってみようと思って始めました。で、今回聴いてもらう曲も初めて作った曲なんで、ちょっと緊張します。
はい、ありがとうございましたではリアンさんがマップに応募してくれた曲を聴いてみましょう。タイトルはミスド。
どうですか、皆さん。これもなんかこう、本当に。
あの、さっきね。
撮ったな、みたいな感じの。
うんうん。あの、録音は、ただ、これこそ録音して音楽を最近始めたっておっしゃってましたけど、うん、これこそ俺詐欺かなと思ってました。
詐欺何詐欺。
いやいや、もうなんか、あの、もう、いや、実はもうバッチバチにもうちゃんとやって
て、
あえてでもその手で投げてきたか、この子はと思って。
本当は、あの、コンピューターにぶち込んで全部まとめられるのに、みたいな。
そうそうそうそう。この後多分、あの、帰った後に多分素材メールで来るんだろうなと思ってたぐらい。
はい。でも本当は、コロナ禍がなかったら音楽やんなかったってこと
は、バンドやりたかったんですけど、あの、なんせ田舎から越してきて、はい、あの、大学で友達作ろうと思ってて、でも作れなかったんで一人でやろうってなりました。
リモートだったから。
はい、
あ、友達作れないよね。確かに。
そうなんですよね。でもなんか気づいたら、今までの20年の間に、はい、あの、ドラムとギターとその DTM とかも、うん、なんか自分で気づいたらやってたんで。
気づいたらやるもんなんですかね。
まあ、なんか趣味的、最近、うん、まあ、なんかうちの子供とかもそうですけど、はい、なんか趣味でいきなりやり始めるみたいな、結構いますよね。なんかだから、その、形としてできるというより、うん、触ってなんか面白いし、音も出るしみたいな、ゲームみたいな感覚の方は結構いらっしゃる。
そうか、アプリいじってる感覚なんだね。
そういうことです。そういうこと、そういうことなんだと思います。かといってですよ、はい、やっぱこの音源聞いて、ピッチの良さとか、うん、演出の仕方とか、
ちゃんと電話の音入れたりとかね、
電話の音入れたりとか、なんか僕本当に、だから本当に歌ってなかった、歌は好きだったんですかね。
歌はめっちゃ好きでした。でもなんか人前で歌うのは恥ずかしかったんで。
マジですか、はい、この耳の良さはちょっと異常ですよ。でも
そうなんですか。
ピッチの良さはちょっと異常です。
普通はあんなに安定しない。
ライブで あれですよ。でギター弾いてたんですよね、多分。
はい、
弾き語りでこう、
そうですね、
あの、スマホ置いてこれ撮ったってことですか。
はい、
で最近までやってなかったでしょ。音楽やめたくなりますね、私はね。
何十年何やってきた
んだ。いやいや、本当に何やってきた
んだ。そんなことはないと思いますが、でも、うん、やっぱりスタートダッシュとしては非常に
すごい、あの、原石来たなとは思います、やはり。
そうですか。
で、やっぱり、あの、まあ、その、なんだろうな、アドバンテージがあるとすれば、その、やっぱりこう、まあ、やっぱり英語のやっぱりね、 上達っていうか、もう英語も上手ですし、もちろん日本語との中にもあるんですけど、うんはい、僕多分でも何個か聞かせていただいたんですけど、普通に日本語のやつとかもね、うん、あのカバーもなさってますもんね、はい、だからなんかそういうところに全く違和感がないやっぱり世代の子たちなので、うん、だから僕はなんかその世代がどんどんどんどんやっぱりこう変化していって、うん、いわゆる私たちがボニーピンクが出た時の衝撃と同時期ぐらいな、なんかそのフックみたいなものが、なんかアクションがもしかしたら起こせるのかなって思ったりもしますよね。
洋楽でも邦楽
でもないみたいなね、当時
スウェーディッシュサウンドでも英語も入ってるけどなんか日本語だなみたいな、
当時はやっぱ画期的だったじゃないですか、ボニーピンクさんのやっぱり登場って。だからそれと同じじゃないですけれども、なんか今リバイバルしてるものは例えば 80s だったり 90s だったりとかって、その音楽のジャンルとかはあるかもしれないけど、そのプロモーティブも全然そのリバイバルすることが全然できると思うんですよね。だからまあかといってあの突然髪の毛赤くにしてくださいとは言わないんですけど、
それボニーピンクの色
だけだからそうなっちゃうとあれなんで、なんですけれども、なんかそういうプロモーションとかでまたなんかそのこうNFT なのか、そのマップ的なやっぱりオリジナリティみたいな形で出せるような気はするなとはちょっと思ってますよね。
リアンさんはどうですか、今回を通じてこんな風にやりたいみたいなのあるんですか。
いや、なんかあの直接海外に行くのが現代難しいじゃないですか、まあちょっと緩和したんですけど、でもこの NFT とかあのバーチャルの世界は、逆に広がってきて、なんかパスポートなく、あの海外に行けたりするから、あの海外好きの私としてはこれを駆使できるように、これから皆さんと頑張っていきたいです。
おーすごい。
確かに
来てもうだってアピールまでしっかり。
確かにインターネットの世界はパスポートがなくても海外に行ける。
そういうことです
よ。まあ、言われてみればそうなんだけど、
確かにね、
なんかパワーワードでしたね。
うん、言われてみたら、でもその発想があるってことは逆言うと、だからどこにでも行けるっていうのをキーにして、なんか自分のそのプロモーティブだったり、そのオリジナリティのあるプロモーションがもしかしたらできるかもしれないですよね。
そうですね。
うん。まあもう音源は、音源というかもう才能はもう折り紙付きだと思います。
どうしたいとかありますか。
いや、もうあの普通にいいトラックメーカーと、あのもういいプロデュースなのかプロデューサーかなんかと普通にスタジオ入って、うん、多分もう
ちゃんとした音源を取ると、
う
ん、
もう1日2日でもうすぐにいいのができると思います、ね、もうこの状態であれば。
作詞作曲もご自分でされてるんですよね。
そうです ね
ちょっとそういう、
あと、は
い、
あの MV とか、はい、アニメーション描くの好きで、
あ、絵描くの好きなんですね。
そうなんですよ。アニメーションとかも MV に使いたいです。
おー、いいね。あのだからそういうやっぱりこうなんか自分の持ってるカードをどこまで使えるかっていうのは、うん、確かにその NFT とかはすごく有効で、うん、でさらに言うと NFT っていうのはその商品化されてるものがあやふやなんですよ、いい意味で。だからその本当に商品化って誰が言ったらいいのっていうものが商品になるものだから、それは例えばそのクオリティがどうこうじゃなくて、その人が書いたもの、そこにやっぱりこうチャームが生まれるみたいな。だからそういうのがどんどんどんどん多分あると思うんで、それこそ今日私が使った鉛筆をみたいな、これちょっとなるとちょっとあれですけれども、なかなかちょっと物理になるとちょっとあれですけれども、なんかそれぐらいこうやっぱりこう人の生活とそのマネタイズが密着になるのが僕は NFT だと思ってるんで、なんか面白いことを多分できるんじゃないですか、それは。
リアンちゃんってキャラクターとか作れそうだよね。
あ、ありですね。もう全然。でもキャラクター作んなくてもほら、あの容姿もね、はい、もうあの、ね、お綺麗ですやっぱりこう。だからそういうのも踏まえた上でね、うん、なんかだから別チャンネル作るっていうのもありかもしれないですよね。その本人が自分でやってるのと、まあ、VTuber 的っていうか 2.5 次元にいる感じのものを演出していくっていうのもすごいありなような気はするし、いやでも大元がやっぱり歌っていうのがしっかりしてるんで、
あの屋台骨がしっかりしてる。
そうそうそうそう、うん、それがあることによってやっぱ応用というかね、どんどん発展できると思うんで、いいですね。
ジャンルもいろいろもっと他にもやりたいんですか。
そうですね、あのシティポップとかそのローファイとかが好きなんですけど、でもあの小さい時は R&B がすごい好きだったんで、もうでもあの民族楽器も好きだしとかって考えたら、もうなんかジャンルに問われずにその自分のスタイルの曲を作っていきたいです。
いいですね。エイジアンダブファウンデーションになってほしいですね。
ちょっと昔のインド系だからね。
そうそうそう、はい、いやいや、でもなんかすごい、うん、楽しいと思うし、ラップとかもね、もしかしたらなんかやれたらね、やってみるのも面白いかもしれないですよ、
はいはい、楽しみです、
うん、可能性は無限でございますけど、はい、じゃあ最後にぜひ応援してくださる方に一言お願いします。
日本だけじゃなく各国の方々で聞いてくださってる人いると思うんですけど、私も皆さんに早くお会いできるように大きくなっていきたいと思います。よろしくお願いします。
はい、シンガーソングライターリアンさんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました、
は
い、
ありがとうございました。
続いて6位目はシンガーソングライターの堀内博之さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
直島から来たんですって。
すごいですね。
何時間かかりました？
4時間くらいです
かね。
それでも4時間の方がむしろ早かったのかぐらいな ね, ね、だって船とか飛行機とか電車とかそんな世界ですもんね。
うん、わあ、いや十分でございます。じゃあ、はい、1分ほどの自己紹介でアピールお願いします。
はい、はじめまして、直島出身のシンガーソングライター堀内涼希です。年齢は19歳で今年20歳になります。直島の場所は香川県と岡山県の間にある瀬戸内海にある小さな島です。で、僕は僕の曲を聴いた人が僕の持つ歌声で感動して心が豊かになったり幸せになれるような歌を歌っていきたいなと思っています。はい、
はい、ありがとうございます。では堀内博之さんがマップに応募してくれた曲を聴いてみましょう。
はい、
はい、
直島といえば、うん、まあ、世界的にも知られているアートの島っていうことで ね、
そうですね、
はい、まあ、コロナ前なんかは観光客もいっぱい来る、場所でもあったんですけど、どうですか、いかがですか、これをと聞いて。
いや、やっぱりなんかすごいなと思ったのはもう来た瞬間のね、自己アピールからこの曲の流れが全然そのこう、違和感がないっていうか、なんか空気感ちゃんと持ってきたまんまこっちに、パッケージしたまんまこっちにいらっしゃったみたいな
爽やか笑顔でね、
うん、いや本当に、うん、でもそれがいわゆるその完成されたデモの中とかにできてくるわけではなくて、うん、もうこれも多分、まあ、ボイスメモとは言わなくてもちゃんとマイクとあれで撮ったみたいな感じですよね。
そうですね、はい、家で撮りました、
うん、だと思うんですけれども、なんかそこでもなんかこうブレない、
うん、
うーん、なんかこういうのって、まあ、まれにあるんですけれども、はい、なんかその、いわゆるデモの中で、なんか一人だけやっぱちょっとこう、なんて言ったらいいのかな、ここじゃない人っていうか、うん、どこかからなんかやっぱりこう来たっていう、はい、やっぱりそのイメージだったりとか、なんか普段自分たちが見てるものとはちょっと違うようなところの匂いを感じる、やっぱりデモとかそのアーティストとかがいらっしゃるんですけど、はい、まさにその堀内さんとかすごい典型的だなと思ったりとかして、あの結構それこそ、まあ、その島から、はい、出たりとか遊びに行ったりとか、それこそ、まあ、あの近辺だと大阪だったりとか、あの近辺だと、いや、遊びに行ったりとかします？
めったに行かなくて、結構直島が好きなのであ の必要だったら行くみたいな感じで、うん、直島で大体完結してます、
うん、なるほどね。まあほら言ったら今はもう機材とかももうそれこそ、ね、ネットで全部変えてしまいますしね、はい、言ったら
宅配してくれるしね。
そうなんですよ、はい、全部してくれるから、それは行かなくても全然いいし、私たちも実はアーティスト周りももうだいぶ都心から離れちゃった方も結構いっぱい。
そうか、昔はね、あの楽器屋さんに行ってとかっていうとね、お茶の水まで行って買いに行くみたいなのあったけど、
そうです、そうです、もうその必要性がなくなっちゃったっていうのもありますけど、うん、でもそれによってやっぱり純化されていく、
うん、
結果そのなんて言ったらいいのかな、やっぱもうどこにも染まらなくなっていくことっていうのがやっぱりあの出てきて、
うん、
その中のやっぱり、まあ、得意な堀内さんなんか多分得意な存在なんだろうなってちょっと思います。自分でもなんか、まあ、自分ではあんまり分かんないか、はいはい、分からないですかね。やっぱだいぶちょっと独特なタイム感、
違うっていう感覚ですか、
うん、なんか
なんか違うなと思います
ずっと音楽やってきたんですか？
ピアノをもともとやってて、小学生ぐらいから、うん、でピアノから高校生ぐらいに歌は始めてみたいな感じです
もうさっきから今話聞いてる時のもう目の輝きが違うんですよね、
うん、分かります。
なんか言ってること分かります、
すごく分かります、
うん、ごめんなさい、これを視覚化できないのが大変申し訳ないんですけれども
でもなんか、なんていうのかな、未来に希望のある目をしてるというか。
そうですね。なんか淀んで、なんかもう逆にそこから映された自分の顔、あ、というか、
いや、わかります。そう、なんか僕ら都会で、もうだいぶくすんでますよね。
汚れちまった、なんとやらせかよ。
やっぱね、直島っていい島なんだなっていうのがね、すごく、あの、こう、ね、島にこう育って、出られてきたんだろうなっていう感じがします、ね、う
ん、なんかあの僕あのまあ島っていうところのほどではないですけど、まあでもまあ島が島なんですけど、あの、はじめ千歳ちゃんって
分かります、はい、天
海島の、はい、そう、あの彼女と一緒に仕事をしたりとかすることもあったんですけれども、あのなんかちょっとニュアンス的なところで言うと、その彼女の時間のタイム感っていうのって、はい、やっぱりちょっと特殊だったんですね。
島タイムですか。
なんて言ったらいいのかな、分かんないんですけど、でもそれってちょっと逆を言うとアーティスト、
うん、
あ、バンドでなんかちょっと個性的な子だったりとか、うん、まあ、ある種デビューして結構ちゃんともう跳ねて売れちゃった子とかの特徴って、
はい、
なんかやっぱみんなとちょっとタイム感が違うんですよ。
へ
なんか早いとか遅いとかはまあ別としてね、
うん、
でもなんかそれが瞬間で、しかもこのデモのもの一本だけでやっぱりこう理解できてしまうっていうのって、うん、多分もうなんかもうこの状態で出来上がってる子の個性みたいな、
へえ、
なんかそういうのがあるんだろうなとはすごく思ってです。ただだからこれをどうやってその、はい、なんか NFT、
うん、
なんかもうそれこそ直島出て全部もうひっくるめて全部 NFT 化してみるみたいなの面白いですよね。もうなんか自分の住んでる場所をみんなをなんかうまいこと NFT 化しちゃうぐらいな。
お
ごめんなさい、何言ってるか分かんないよね。
家を切り売りするんです
か。いやいや、そういうことじゃなくて、なんかだからその彼一人とその島一つで、なんかそのイベントだったりなのか、その一つのアルバムを作るでもいいですけれども、
直島武器ですよね。
ね、だからその場所場所のところでの作るその曲とかをなんか一つのアルバムにしてみて、でそれをこうなんて言ったらいいのかな、まあそれをどう売っていくかはまあ置いといたとして、なんか自分の好きな場所じゃないですか。で自分がいつも生まれ育ってる場所だからこそ、逆にそれを歌うだけでブルースになるかもしれないなって僕は思ってて、
うん、いいですね。え、今回を通じてどういう風にしたいとかありますか、堀内さんは。
と
応募のきっかけというか、
応募のきっかけはなんかあの今回作ったあのデモ音源の曲が初めて作ったオリジナル曲でそれであのなんて言うんですかね、
本当ですか
それであの自分がなんて言うのかな、どういうやり方をしたらいいのかっていうのが
全然わかんないでしょうね、初めての方
がね、全然わからないので、なんかそういうのを知りたいなと思って応募しました。
すごい、その教えてもらう人たちがのトップの人たちっていうね。
いやもう教えることだけだったらいくらでも教えあげられますよ本当に、もうだけどやっぱりそれはね、ちゃんとやっぱそれがさらにこう磨き上げられて、うんうん、やっぱりなんかすごいいいものになるんであればなおさらのことっていうことなので、うん、ねえ、これ多分僕はもうおそらくそのメンターさん、もちろん選出していただいたメンターさんいっぱいいると思うんですけれども、はい、多分結構多かったんじゃないのかなと、
選んだ人が、
うん、とあと多分すごいやりたがるっていうか、その彼と一緒にやりたいっていう人が多いんじゃないかなと僕は思います。
どうしたいですか、トさんだった。
私だったらまあでも同じです。だからそのもう作曲の方法だったりとか、うん、まあちょっと時間はかかるかもしれないですけれども、やっぱある程度一人でこうどこまでこうできるかっていうのをちょっと見てみたりしつつ、もうあとはなんかそのコンセプトというか、なんかその一つ自分のやっぱり1枚目とか一つの音源を出すっていうのは、まあこの半年の間でね、やっぱりすごく決め手だと思うんで、なんか自分のチャーム、一番自分の武器って何かなみたいなところをちょっと一緒に考えていくとか、そういうのはやってみたいですね。
楽しみで
と言って私がやるかどうか分かんないんですけれども、これが、はい、
いやなんかでももうずっとこう笑顔なのがもう一つの武器でもあると思う。なんか表情がそのままでも笑顔っていうか。
そうですね、イケメンですしね、
ね、
ね、
ポジティブオーラが出てるなっていう。
本当 T シャツと長い白いシャツだけでもう様になってしまう、
ね、
こんな子供に生まれたかったみたいな
何を求めてるんですか、ね、
いやいやすいません本当に。
いやという三田さんも絶賛でございますけれどもね、はい、最後にじゃあぜひ皆さんに一言お願いします。
まだまだこれからのシンガーソングライターですが、このプロジェクトで一生懸命 全力でどんどん成長できるように頑張るので応援よろしくお願いします。
よろしくお願いします。堀内さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
では7組目です。2ピースバンドのヤビヤビさんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
では1分ほどの自己紹介お願いします。
はい、改めまして、はじめまして、2ピースバンドのヤビヤビと申します。私はギターボーカルのジュゴンです。
私がベースボーカルのナゴンです。
はい、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、我々は、ちゃんぽんミュージックというのを、テーマに音楽をやっておりまして、お酒とかでね、いろんなお酒を混ぜてちゃんぽんしてみたいなのがあるんですけど、それと同じで、いろんなジャンルだったりとか、いろんなテイストの音楽を合わせて、ジャンルレスな音楽をやっていこうというユニットでございます。
はい、
はい、よろしくお願いします。
ヤモンさん会ったことあるんですよ。
そう、
めちゃめちゃお世話になっております。
まあ、そう、さっき入ってきた時に、
なん
と
かベースなんて、こんなオーディションで久しぶりですって言われて、どういうことかなって思ったんですけど、
そんな常連
のオーディション常連さん、そんな他のオーディションでお会いしたことあったっけと思ったら、その実、
ごめんなさい、そうです、実はハイチーズの方の月川です、
うん、バンドだったんですね。
そうです、そうです。
なるほど。でもね、最近多いですからね、いろんなかね、あちこちのバンドにいらっしゃる方ね。
そうね、うん、まあ、それまた今っぽくていいですよね。
確かに、
はい、
ありがとうござい
ます。はい、ありがとうございます。では、やべやべさんがマップに応募してくれた曲を聞いてみましょう。タイトルはトマトマシュマロメロンです。
はい、はい、いやー、もうなんか楽しい感じですけど、そもそもね、
タイトルからもう
ねえ、もうなんか楽しむぞ音楽をっていうのが溢れてますけど、
いやー、本当ですね。僕いろいろ聞かせていただいて、来た時に YouTube とかでもね、
うん、他のものもね、
そう、他の音源結構上げさせていただいても、は
い、
全部聞かせていただいたんですけれども、今回こう集まった、その8組の中で、はい、もちろんさっきやっぱりこうなんか語源的にあんまり違和感なく話せるってやった方もいらっしゃいましたけど、はい、ある種音楽的なところで、なんて言ったらいいのかな、あ、こういうことやりたいんだなっていうのが一番分かりやすかったのが、
う
ん、お二人だった感でしたね。なんか昔の自分、
う
ん、まあ、うち僕クランボっていうバンドやって
ますよ。知ってますよ。知って
ますよ。すみません。よく存じ上げます。本当そんなバンドやってるんですけど、はい、の最初の頃、
うん、
の自分たちとなんかおそらくメンタル的にちょっと同じような気持ちなんじゃないかなみたい な、うん、なんかすごくに失礼だったらごめんなさいね、なんか非常になんかその僕とそのうちの原田一子さんと、うん、その伊藤大輔さんとうち3人で最初に集まってなんかやってみようってやった、そのなんだろうな、これ面白いねと思ったものだったりとか、はいはい、そういうのがすごいなんか似てれそうなイメージだったんですよ。すいません、失礼ながら。いやいや、もう
光栄です。
光栄です、ありがとうございます。
どういう感じので集まった2人なんですか？だって、
はい、
ね、
なんか割とちょっと似てて、その、うん、元々はナゴンがなんかギターを弾きながらなんか笛を吹いてなんか歌ってるみたいなな
んじゃそれ
ことをしてて、それをちょっと見かけて、
それは夢で見たとかじゃなくて
怖いことに現実だったんですけど、
現実だったん
です。怖いことに言うなよ。
面白いですね。
そう、それでなんだこの人ってなって面白いなと思って、当時私もギター弾き語りで、うんうん、シンガーソングライターとして活動してる時があったの で、うんうん、でそれ でバンド組みたくて、で彼女ベースもその時に弾いてたので、うんうん、ちょっと今度一緒にセッションしないっていう風に誘って、うん、そこからなんかぬるっとなんか音楽を一緒に。
それハイチーズでデビューする前ですか？
前ですね、
前ですね、はい、全然前で、
うん、むしろ先にずっと並行してたんですか？
いや、先にヤビヤビがスタートしてて、うん、でそこで、後々ハイチーズの今、ギターボーカルをやってる男の子が声をかけてくれて、うん、二人で、うん、ハイチーズの方もやりましょうみたいになったっていう感じだったんですよ。
面白いですね。
なんかすごい。でも最近やっぱりいろんなバンドが、それこそオカモトズだったりとかすると、うんうん、ほら前ねサノバガンとかのチームとつながってたりとか、うん、なんか本当にいろいろあるじゃないですか、サチモスの連中とかの仲良かったって、うんうん、なんかそういうところから実はいろんなところで掛け持ちやってて、気づいたら一緒にほぼほぼ同じタイミングで活動始めてるみたいなのもね、うん、結構あるから、
うん、
でもそこも多様化しましたよね。
ね、
うん、確かに。
まあ世の中的にも副業推進ですから、
バンドの副業推進したちもちろんもちろん全然そんなの当たり前ぐらいに思ってるんですけど、いやでもね、そのやべやべさんの音源聞いて、なんかその構成の仕方とか、なんか突然一番そこ行っちゃダメだろうなっていうところに行こうとすると書いて、なんか、そこは茨なんだけどそこ行っちゃうかみたいな、みたいなやつを見てて、なんかすごい本当に自分たちも同じ気持ちで、ここでなぜかこれを入れてみるみたいなで、自分たちで笑いながらどんどん作り上げていったみたいな、楽しみをなんかちょっと思い出させてくれたっていうか、なんか感じがあるんですよ。だからなんかすごい突然 NFT 的な発想になるんですけど、なんかそのやびやびさんってもうちょっとエンタメ的な要素で、はい、多分 NFT って面白いのができるんじゃないかなと思って、
ミュージックビデオ見てもそう思いますよね。
そうだから1曲、なんかその、まあ、作って構成、で ABCD とあったとするんだったら、そのパターンをもうユーザーの人たちにのリクエストでそのアレンジにしていくとか、そういうのやったらめっちゃ面白そうじゃないですか。そうすると1曲がオリジナルはオリジナルであるんだけれども、AB はこの人 の, タイあのバージョンはこっち、 B はこっちみたいな、
あ面白そう、
なんかそういうのを出してあげる権利っていうか、作ってあげる権利みたいな、なんかそういうのをしかもライブでやるとか、全然音源パッケージしなくてもいいわけですよ。
あそうか、なるほどね。
だからそこはまあちょっとセッション力とかもちょっと必要ではあったりするんですけど、なんかいわゆるその弾き語り系のやつで、なんかこれ歌ってあれ歌ってよっつってパッとできるそのフレキシビリティが必要だったりすることと、なんか近しい形でなんかやってみるとかも面白いかなとか、曲がだってすごくオリジナリティというか、まあ言ってみればすごくあっちこっちに行ける感じでもあるので、なんかそういうのもやってみたら面白いのかなって、もうこれを聞いててちょっと思ってましたね。
なるほど、ございます。あ、やります。
なんかだからそういうのがね、なんかカードとしてもうだ始まってる状態でやっぱりそういう個性ってあるじゃないですか、でそれをどう使っていくのが面白いかっていう流れは多分あると思うし、あとこれ勝手なあれですけど、個人的なあれですけど、多分亀田さん絶対あなたたち好き、絶対亀田さん大好きだと、
亀田さんがプロデュースしたがる、
絶対亀田さん好きっていう、いやマジでマジで本当に、なんかいやいやほら、いろんなメンターさんいらっしゃるじゃないですか、でもねやっぱりその個々やっぱりすごくしっかり個性もあるし、引き出せるパワーもあると思うんで、ね、なんか亀田さんとかと一緒に会ったらめっちゃ面白いんじゃないかなと思ったりちょっとしますけど、すいません、ごめんなさい、私は喋ってるだけです、言ってるだけです、
もっと湧き出ますね、もうアーティスト全部出るんで本当すごいなって
。いやいやいやいや、
お二人はどうですか、今回のこの、まあマップに関しては。
そうですね、でも、なんか私たちも結構これを機に初めて知って、で私もオリラジのあーちゃんさんのやつ見て勉強してきたんですけど、
みんなあーちゃんの役ばかり
そっちか、
そこ それ NFT 化した方が早いんじゃないかな、
参加もできるんですけど、でもなかなか入り口がね、まだね、もうちょっと軽カジュアルになってくれればいいなとは思うんですけど、
ね、まだ分かりにくいというか、まとまってないだけですよね。
そうですね、
こうね、形になってくると、そうですか、なんかそれを使ってなんか面白いことができるんじゃないかなっていうことで応募したんですか。
そうですね、
それこそミトさんのねおっしゃるように、こうパッチワーク的な感じで自分たちの曲をこう NFT 化することによって、なんかまあ発展していけたらなっていうのもありますし、やっぱりそのなんだろうな、こういう時代だからこそ独りよがりに ならない音楽みたいなのもやっぱり作りたいなって思っていて、その聴いてくださる方がいるからこその音楽だと思うので、
ごもっとも、
ちょっと NFT とかこのマップのプロジェクトで頑張っていけたらなと思います、
いや親族だったらお小遣いあげたいぐらいの話ありますからね。
優秀な答えってこと、
そうそうそうそう、よしおじいちゃんの出してあげようみたいな、
というか出資してくださいご自分のマップで、
そっちね、そっち、
別にメンターが出資しちゃいけないっていう
ことは確かにそれはそうだ、ちょっとそれ確かにそうだ、
そうでしょ、
どうにかします、
そう、なんかこうメンターが全部フラットでじゃなきゃいけないっていうのも、なんかこうほら昭和令和的、昭和 平成的考え方で、
なるほど、ね、
令和は別にこう、うん、肩入れとかじゃなくて、うんうんうん、積極的に応援していく
っていうのも、確かに私たちもハンドリングできるんだっていうね、うん、やってみるのもありですよね。そうですね、それはね、
メンターの気持ちを誰がこう勝ち取れるかっていうのもあるかもしれないですよ。
本当ですね。あ、ちょっと面白いですね、それは。突然本名でもしかしたら何か送るかもしれないですけど知らないふりしてやってください。
いやいや、オープンにやりましょうよ。
あーって言いながら、
それも今っぽくていいじゃないですか。
あ、まあね、確かに
皆さんも乗っかってるみたいな。
そうそうそうそう、まあ、ぶっちゃけ本名追われてるから別にいいんですけどまあまあいいんですけど、いやでも本当面白いと思いますよ。なんかその特に2人ってあのバンドって言って、うん、バンドというユニットにもなれるし、どっちにもいけると思うし、だから打ち込みも行ってもいいし、ドラム入れてやってもいいしって、そのフレキシビリティがあるので、本当音楽で遊ぶユニットになったらいいと思いますね。
遊び心ありますもん ね、
ね、めっちゃ面白いし、まあ、タイトルがこの時点で ね遊んでませんって言われたら僕考えちゃいますけど、ね、
真剣ですって言われたらね、
大変申し訳ございませんでしたって、
ね、これには大層の意味があってね、
そうそうそうそう、
トマトというのはみたいな言われて
もね、これでいや実はアナグラムでなんて言われちゃって、こんな難しいこと考えてるのみたいな。
赤白これ緑で合わせるとイタリア国旗ですからね。
来、
ね、
た
言われたらまたどうします。
あら、三者やっぱり
そういうことですか。
プロデュース、
いや、違います。ちょっと近いところあるかもしれない。
あ、近いところはあるんだ、うん、ああ、いや、
あるんですよ、やっぱり
すごいですね。
真面目に遊んでるんです
よ。なるほど、ちょっともう今ずっと納得しちゃう感じですね。
何言ってもいいですね。
いや、ほんとほんと、みんなで揃って納得してたらおかしいですね。
で、番組は進まないので最後にじゃあぜひあの聞いてる方に一言お願いします。
はい、はい、我々ヤビヤビちゃんぽんミュージックという、まあ、コンセプトのもと動いておりますが、このちゃんぽんの鍋をもっと大きくできるように、うん、このプロジェクトを通して頑張っていきたいと思いますので、うん、応援のほどよろしくお願いいたします。
お願いします。
はい、ヤビヤビさん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
続いてラスト8組目です。ソロアーティストのノアさんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。はい、
もうなんか雰囲気しっかりありますけどね。
もう見て、あ、これはって、まあまあ後で話しますけど
ですね。じゃあ自己紹介を1分でお願いします。
はい、はじめまして、ノアです。年齢は22です。現在ソロアーティストとして活動しています。自分の楽曲も含めトラックメイキングから作詞、まあ、また映像制作だったりとか絵描くこと、まあ、クリエイティブなことがとにかく大好きで常にしています。韓国語英語が喋れるので、そういった部分も作詞に生かして、常にやっております。よろしくお願いいたします。
はい、ではノアさんの楽曲を聴いてみましょう。
はい、
はい、
ミトさん、
はい、
これ以上なんかすることあるんですか。
ないと思う。
いや、圧倒されてましたけど私。
いや本当に僕もデモ聞いた時に、あ、もうでも実はもうあのノアさんに至っては僕もうパッてリンク見た時に、
うん、
あ、これもう多分あんまり追わないで自己紹介追わなくてもいいなと思っちゃって、でバッて聞いて、まあ絶対そうだなと思ったんですけど、まあ訓練生、
はい、
あの韓国とかのね、まあ、アイドルとかの育成するところだったりとかするんですけれども、はい、でもう絶対そっち側にいるであろうと、
うん、
もう見た瞬間に分かってましたし、うん、ただ12で、
はい、
それは、親御さんかなんかがそっち行ってたんじゃなくて、自分から
そうですね、その当時、まあ、ビッグバンさんみたいになりたいっていうので、
最高ですね。
あ、ビッグバンさんみたいになりたくて、
はい、
あちらチャレンジしたんです
か。チャレンジ、はい、韓国に渡りましたね。
いやー、いいなー。ってことは、じゃあ、英語も韓国語もあっちで。
英語はちっちゃい頃からずっとやってたんですけど、うんうん、でも事務所内でやっぱもっとこうレッスンだったり通して強みが出ましたね。
いや、なんか僕、まあ、すごい韓国っていうか K-POP すごい好きで、やっぱりあちこち結構追ってたりとかずっとしてるんですけれども、はい、やっぱりその訓練生とかあの人たちのレベルってなんて言ったらいいのかな、その日常が非常にクリエイティブ、
うん、
もう本当それだけを集中してできる環境がやっぱりしっかり整ってるじゃないですか、うんうん、である種やっぱり日本にいるとちょっとなんかなんて言ったらいいのかな、ある種なんかこう あとは自分たちでみたいな感じで渡されちゃうところもあるけれども、うんうん、なんか韓国とかはやっぱりすごくカリキュラムがしっかりしてるというか、うん、でそこ行った分だけのちゃんとなんて言うんだろうな、こうちゃんと保証もしっかりしてるって言ったらいいのかな、うん、もちろん入るにはね、入って入り続けることには結構大変だと思うんですけど、はい、でももうそれがやっぱりトラックにも現れてるっていうか、うん、トラックは自分でお作りになってるんですか、基本的には。
そうですね、自分で作ってます。
すごいね。いやだからもう本当そういう僕とかやっぱり本当に追っかけてるアイドルさんとかってもう基本的にはグループ内でもヒップあのラップもやるし、自分でダンスも作るしトラックも作るし、もうそれが当たり前にもうなってきてて、でやっぱりそこがやっぱりこう個人的にすごく好きな、うん、やっぱりその楽器を持たずしてやっぱアートフォームが作れるっていうのが僕はすごい K-POP のやっぱりすごい良さだと思ってたりとかもするんで、でもう変な話だからそこをあとはどうこれを使ってその武器を使って NFT を、だからある種今 K-POP のチームで NFT でやってる人って難しい。エスパとかね、なんかある種なんかもうちょっとそれっぽい、エスパっていうユニットが、はい、あれはキャラクターがもうあの 2.5 次元と3次元でいるっていう、でコンセプトがあってっていうファンがっていうこうキーワードがあってとか、なんかそういうのもなんか非常に NFT らしい発想になるんですけど、さらになんかそれを踏み込んだね、
そうですね、
形とかをなんかしかも日本でやるってなんかちょっとそれはドキドキしますね。確かにね。
ノアさんはどうですか、今回の応募きっかけにこんなことやりたいとかありますか。
そうですね、で僕自身も本当にあの NFT っていうトピックにはすごく興味があって、自分でこう調べたりもしてたんですけど、なかなかこう手を出せなかったというか、でも自分だからこそできることってなんだろうみたいなことも考えてたので、何かその答えが今回あのご一緒に探せればなと思ってます、
はい、なんかでもアイデアのヒントみたいなのはあるんですか。
いやこ
んな
こと、でも僕じゃあ本当にでも最初はやっぱ NFT ってどうしてもこう絵とかイラストっていうイメージがどうしてもあったの で、ねはい、で自分自身も実際に絵描いたりだとか、まあ、あとその自分が Vlog を強く撮るんですけど、その中に自分が作ったキャラを出したりだとかしてたので、そういったものをとにかく NFT してみようかなとは思ってたんですけど、まだそこには至ってなかったので、今回なんか面白いことできればなと。
なんかだからさっきの話じゃないですけど、なんかもうアーティストをなんか本当に2次元と3次元でセパレーションしてしまうとかは僕すごく面白い発想だなと思ってて、まああのエスパのチームはちょっとコンセプトがあったからあっちの二次元の方っていうのに力を入れてるみたいなところがあるけれども、そうじゃなくってなんかもう本当にそれは別として、なんか
ペルソナが別ってことですか。
そうそうそうそうそう、でそこをつなぐのは後で考えて全然違う二次元的な発想で動いていくとかめっちゃ面白いかもしれないですよね。
面白いですね、確かに。
なんかあとは それによって例えばダンスとかも二次元の中でダンスするってことはじゃあ CG 使っていかなきゃならないわけですよ、はい、だけどそれはまあモーキャプだったりとか、まあいろんなモーションキャプチャーだったりとか、はい、なんかいろんなことができると思うんですけれども、なんかそれのためだけのなんかすごい面白い特殊 なんかダンスフォームだったりとか、なんかそういうのをプリセット作っていくとかね、なんかそういうのやってて自分が他の人に動かされていくみたいな感じでやっていくとかもめっちゃ面白いかなと思ったりしますよね。それこそだから多分エスパとかがやりたいことだったりとかするんじゃないかなと思うんですけど、はいはい、先にやりたいですね。
やるんだったら確かに
やりたい
なんか踊りのデータ、モーションキャプチャーのデータを NFT 化して、うん、でその誰かが描いた自由キャラクター、それ人間の形じゃなくてもいいじゃないですか、うんうん、それがノアさんの踊りと歌に合わせて勝手にあのその権利を買った人を踊ってくれるみたいな。
そうそうそう、
それどうかもしれないし、
う
ん、
そうそれが今の例えばさっきあのかけてくれた曲の振りだったりとか踊りをもうあの決めてたら、そいつをプリセットしてで違う曲とかのテンポに合わせて踊らせるとこういう風になるみたいな、そういうのめちゃめちゃ面白くないですか。
面白いです ね。
それだから自分のサイトで、はい、いやもうそういうやつをこうやって売ってって、だからまああとはそのソフトをどこにするかとかね、だったらそのメーカーはじゃあどこにしようかとか、はい、まあ、プラットフォームどこに立ち上げようかみたいなことに多分なるとは思うんだけどって僕が言ってて、僕もちょっと今もうこんがらがり始めてるけどどこで誰がまとめるんだろうなこれと思ったけど、でもめっちゃワクワクしません。
すごいワクワクします、
ね、はい、でそれは変な話、歌とかでも全然いいわけですよ、ね、変だったらなんだったらもうその声のもうなんかそのもうキャプチャーしちゃって、はい、違うもの違う声のものを入れ替えてみたりとか、そういう遊びだって絶対できる。
そうか、音階とかのデータは残ってるけど、
そうそうそうそう、
声が突然女性の声になったりとか、なんかキャラの声になったりとか、
そうそうそうそう、それぐらいもうなんか全然自分が興味はないかもしれないけれども、はい、あの自分の好きなファンの子は実はあのノアさんの 女体化が見たいみたいな
女性版が見たいみたいな
女性版が見たいみたいな、
なんかこのいい声がもったいない気もしますけど、
いやいやいや、でもほらあの歌はこれで、うん、でも形だけは違うみたいなのは、
外見だけは
な
るとか、
うん、そういうのはありだと思いますけどね。いろんなことできると思いますし、
宇宙人になるかもしれないし
宇宙人にしさせようとはなかなか思わないじゃないですかこのルックスで。
いやそうなんだけど、
うん、いくらなんでも突然すぎるでしょ、いきなり何いくんだみたいなもまあだからなんかそういう二次元で、はい、まあもう、まあ、あとはもう本当アイコンとして、うん、もうそのノアさん2号じゃないけどその別の、うん、まさに言ってたペルソナを作って、うん、それがなんかこういろんなところをこうなんか横断していくのもすごく面白いですよね。だからそれこそそれを二次元化するんだったら二次元化で例えば VTuber の連中となんかちょっと絡んで見てたりとか、はい、でもうトラック周りはじゃあそっちがやるからっつってやったりとかして全然違うものをやるで公開するのは普通の YouTuber とかじゃ YouTube とかじゃなくても全然別のプラットフォームとかでやっても絶対面白いだろうし、それをだからほら今度の最後のやるやつでライブしたらね、そこでしかお披露目っていうかね、そういうことで二次元チームと 2.5 次元チームとコラボするっていうので結実してさらにそのダンスはプリセットされてみたいな、なんかやったらいろんなことができますよねっていろんなもう今主要スタッフに目線を配せてるんですけど誰がやってくれるのかな、
イノフェスでそんなライブが行われちゃうかもしれないと。いやいや
本当それはすごく面白い、本人はもしかしたら出ないとかっていうのもあもうめちゃくちゃかっこいいかもしれない、
うわもったいねでもね面白い、どうですか聞いてて今の
話。いやでも本当にいろんななんか広がるというか僕自身も全く想像がつかないお話を今聞いているので、うん、ワクワクしかしないですね、
うん、ね、それがでも自分の基本的には振りだったりとか自分のトラックだったり、はい、必ず自分が手に添えてるものが、うん、その何かを超えて、ね、うん、そうそうそう世界を超えていくわけですから、はい、オーバーグラウンドしていくっていうだけでやっぱり楽しいですよね。
いや楽しいですね、う
ん、いや語学のスキルもあるし
ね、本当に
いろんなチャンスがあるような気がしますが、最後にぜひ一言応援してください。
はい、そうですね、今回本当に素晴らしい皆様とご一緒できるということですごく光栄ですし、何よりも本当ワクワクしているので、まあ、聞いてくださってる皆さんとも素敵な時間が送れるように頑張ろうと思います、応援よろしくお願いいたします。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
というわけで全8組のアーティスト、はい、ね、いろいろとお話伺いましたけども、今日この日をスタートをね、はい、地点として新しいチャレンジ参加してくれるということになるわけですけどもね、まあ個性あふれました。ミトさんのアイディアがね泉のように湧きましたね。
いやいやいや、もうだからもう会って対面するまで僕そんな何も考えてなかったんで。
本当ですか。
本当です、本当ですよ。各所あったかもしれないですけど、はい、多分本当は頭の裏っ側ぐらいにしか伝えてなかったんで、はいはい、もう出てきた瞬間にバッて出てくるってことは、やっぱり皆さん個性がしっかりなさってるってことだと思います。
なるほどね、うん、いや素晴らしい、そんなですねこれからのチャレンジなんですけど、このマップの進行状況とか最新情報はこの番組と、はい、あと金曜8時からのプログラムのイノベーションワールドの中で随時お伝えしていくということになりますね、はい、この先 NFT の販売など、まあ、今日も話題になってましたけど、ね、あとリスナーの皆さんもこのマップに参加していただく場面が出てきますので、はい、まあ、誰を応援したいかとか、まあ、全組でももちろんいいんですけど、ぜひね応援していただいてご参加いただけると嬉しいなというふうに思っていますが、はい、水戸さんどうですか。
いや、さっきやっぱりそのね、アーティストに会ってもう私なんかある種映し鏡でこう言われたなんか見てこういうことができるだろうみたいな感じになったんですけど、はい、それでも自分で驚くぐらいやっぱりアイデアが出てきたので、はい、やっぱりここら辺はもちろんいろんな人の協力が必要ですけれども、やっぱりできなかったことを作るっていうのが私たちの多分やるべきことだと思うので、でそこから切り開いて見えるその地平線みたいなのを、はい、やっぱりみんなで楽しめるようにちょっと私もちょっと本当にしっかり考えてちょっと動きたいなと思って思いました。
そんな中でまあこれからもね、うん、経験していく人がこの、8組の中に見るでしょうし、まあ、ご自分の経験からもミュージシャンが経験する壁ってどういうものがあるんですか。
僕個人的にはもうだからその夢とその現実実現に向けてのプロセスだけ、うん、はい、だなと僕は思ってて、はい、そのだから自由なその扉をずっと開いたまんま、はい、そのプロセスに向かうためにどうしたらいいかっていうものをこうある程度その設計を作っていく、はい、もしくはない部分をやっぱりこう人にやっぱりちょっと聞くみたいな、はい、やっぱりでも本当それを実現させていって
やっぱりなんて言ったらいいのかな、あ、実現させてって言って実現させていくプロセスはやっぱり時間もかかるし、はい、あとはやっぱりそのいろんな人と会わなきゃなんで、うん、でまあこれはすごい、あとはそのそこをどうブレイクスルーしていくかなんですけれども、やっぱり人と話すときってやっぱり自分の内側をやっぱりさらけ出していかないと、どの方ともそうですけれども、はい、うん、なかなかやっぱりそのこう本当に身構えてしまうと伝えたいことが伝えきれないままやっぱり変わってしまうんですよね、はい、でそれをどこまで本音でしっかりちゃんと言い切って、それがその相手にとってすごくネガティブなものであったとしても、うんうん、言い切れるかっていうのは僕は結構重要じゃないのかなと思いますね。
なるほど。そうすると、うん、まあ壁が立ち上がる側を突破できると。
そう、アーティストは悪者にならなきゃならない場合が結構あるんで、やっぱり私たちが言った手前もうそれはやってもらうんだぐらいな気持ちになっていかないといかん、意外とできなかったりすることもあるんです。やっぱりこう言うて私たちはやっぱりちょっとなんて言ったらいいのかな、普通な発想ではないことをしようとするので、うんう
ん、それがまた人にね感動を呼んだりとかするわけですからね、
う
ん、
そうだと思いますね。
水戸さん、マップアーティストメンターとしての、
はい、
いろいろとご指導ご鞭撻のほどよろしくお願いいたします。
はい、ありがとうございます。よろしくお願いいたします。
You're listening to J-Wave Innovation World Era Podcast.